南ズム朗読の館。
はい、朗読の館コーナー1週目ですね。気になる CD の歌詞をご紹介しましょうというこのコーナーですが、1曲目9月はね、本時にしたんで、本時かけてたらなんかヨーロッパの風が吹いたなと思いです。それでここは一発フランスの若き歌姫の曲を今日はご紹介しようかなと思っております。これね、ザズ、ZAZ でザズというね、芸名で歌っている歌姫。1985年、5歳の時、地元トゥールの音楽学校に入学したザズ。在学中はバイオリンや音楽理論、合唱、ピアノ、ね、音楽学校いろいろやるんですね。ギターなどを学んだと。そして1994年にボルドーに移った。で、この頃は歌のレッスンを受け、そしてなおかつカンフーを学んでいたというんですから、なんか面白い経歴の持ち主ですね。で、2000年地域の協議会から奨学金を受け、ボルドーにある音楽学校に再入学。で、在学中、ジャズとかバスク音楽、民族音楽ですね。それからキューバ音楽、ラテン音楽、アフロ音楽、クラシック。なんかいろんな音楽のこう洪水のように影響を受けたんですね。それで同時にアンサンブル活動を行っていた、まあバンド組んでたっていうことでしょうけどね。で、彼女はそれで2006年にパリにやってきたということです。ブルースバンドであるフィフティフィンガーズに参加し、2006年にね、その後も様々なグループでボーカルを務めたんですって。そして2010年5月10日ついに私の欲しいものっていう曲を含むファーストアルバム、モンマルトルからのラブレターをリリースしました。で、彼女それでブレイクして、いくつかのテレビやラジオにね招かれ、それで各地を回り、フランス各地回り、でブレイクしているか、さらにカナダ、スイス、ベルギー、ドイツ、イタリアにも飛んだという、すごいですね。ファーストアルバムのこのモンマルトルからのラブレターはドイツ、スイス、ベルギー、それからギリシャ、ロシア、クロアチアなどでトップ10に入り大ヒットしたんだって。もちろんフランスでは第1位だったらしいですよ。で、公式サイト見てるとね、今年の秋はね、2014年の秋はベルリンやプラハなどを回ってるみたいですね。私はこのモンマルトルからのラブレターのアルバムを持ってるんですけれども、この時はまだちょっとこう幼い顔の、写真で写ってますけれども、今年のそのなんだサイトね、ホームページ、見てますと、すごいちょっと大人っぽくなって、これでベルリンやプラハなど回ってるみたいです。レクトロベルソというアルバムを引っ提げて回ってるみたいですよ。それでは、このザズのモンマルトルからのラブレターの中の4曲目に入っているラフェ妖精という曲をちょっとご紹介しようと思います。私の家にも妖精がいるわ。水の流れる問いに屋根の上にいるのを見たわ。燃えるような引き裾の中に、朝だったわ。コーヒーの香りがしていたもの。あたりは霜で覆われていた。妖精は本の下に隠れていて、月はほろ酔い気分だったわ。私の家にも妖精がいるわ。その引き裾は焦げていてダメだって分かっているはず。もう飛べないって。彼女より先に他の妖精たちも試してみたんだもの。あなたより先にもう一人いたわ。自分の翼の下で身をかがめているのを見たわ。彼女、寒かったんでしょうね。私の家にも妖精がいるわ。家戸棚から彼女は空中でテレビを見ている。国外は戦争だと考えながら、南部も冬の定期刊行物を読んで、うちにずっといる。窓際で時間を数えながら、窓際で時間を数えながら、私の家にも妖精がいるわ。彼女が昼食をとるとき、その焦げた翼で音を立てた。錯乱状態だったって知ってたもの。彼女を抱きしめる方がいい。それとも両手の中にとどめるの？私の家にも妖精がいるわ。飛びたいけど飛べない妖精がね。では聞いてください。ザズで妖精。 アロンデスシネマは映画に行こうという、フランス語訳です今月はですね9月13日土曜日よりユーロスペース、ね、それから10月4日からは横浜のジャック&ベティなんかで全国順次公開されますフランシス・ハという面白い題でしょう。フランシス・ハというモノクロ映像の映画をご紹介しようと思います。このね映画を撮った監督、この監督がね、私はこれは拝見してないんですけれども、イカとクジラというね、これ話題になった映画の監督のノア・パームバックという人が、監督している映画なんです。このイカとクジラっていうのはね1980年代のニューヨークブルックリンが舞台で、あの両親の離婚に直面したインテリ家族の問題を、扱ったなんか淡々とした家族を描くねちょっと皮肉なコメディみたいな映画 でこれねこの人、パームバック、バームバック監督、ウッディアレンの再来かと言われてたという、そういう若い監督なんだって。でタイトルはね、なんでそんな家族の問題を書くのにイカとクジラだったのかっていうので、あの家族の、中に、監督の分身である長男の役の子がいるんですけれども、この長男の役の子がいつも怖いな怖いなと思って恐怖の対象としてたのが博物館にある、イカとクジラの格闘っていうジオラマがあったんだって。それがあの怖い対象で、家族がこう壊れていくのは怖いよっていう、そういう意味もあり、イカとクジラっていう題にしたという、そういうなんかちょっとこうエスプリの効いたようなね監督が、監督した最新作なんですよ。あの2014年のゴールデングローブ賞のコメディミュージカル部門ね、あの賞にノミネートされてます。これ女優賞、ゴールデングローブ賞の女優賞にも、ノミネートされているこのフランシス・ハはね、あのやっぱりニューヨークブルックリンの、物語です。なかなか芽が出ない27歳の見習いモダンダンサーのフランシスが彼氏と別れてしまい、それからなんかね親友とのルームシェアも解消となり、で自分の居場所が見つかるまでニューヨーク中を転々とする羽目になると、で自分の人生を見つめ直しもがきながら前向きに歩こうとするという、なんとも言えないこう青春映画ですね。これがねあの何モノクロで、でちょっとノスタルジックで、なんかね使ってる音楽がまたすごくなんかおしゃれなんですよ。曲がとにかくおすすめです。主題歌はデビッド・ボーイのモダン・ラブがずっとかかってたりして、それからねあの特筆すべきはポール・マッカートニーの未発表曲が使われてたりするんですよ。なんかアルバムマッカートニー2っていうのに、はい、リマスター発売されているブルースウェイっていう、そういう曲があの中に使われてたり、その音楽好きにもたまらないような、映像になってます。それとねあとねあの出演の中にミッキー・サムナーという、女優さんが出てるんですけど、これがまたスティングの娘なんだって。あらそんなの聞いたらなんかなかなか、皆さんちょっと興味が湧いてきませんでしょうか。フランシス・ハというのは、9月13日土曜日よりユーロスペース、ほか全国順次ロードショーなんです。全米ではね初め4巻でしかあのロードショーされてなかったのに、それがもうあ面白い面白いって口コミで広がったんでしょうね。これが233巻まで、広がって、上映されるようになったという、なかなか大ヒット作品でありますフランシス・ハ、面白かったので皆さんぜひ見てくださいね。それからねもう一つちょっとこれは私、拝見していないんですが、これ秋ロードショーっていうんですごく気になっているのをちょっと一つご紹介したいと思います。マルタのことづけというね、これ、フライヤーはねなんだかワーゲン、黄色いワーゲンに家族がみんな右の方向を向いて、お引越しなのか何なのか、すごい屋根のてっぺんにはなんだか子供がいたり、お母さんらしき人がその横の運転席のところに立ってたりして、なんかなかなかちょっと、いい感じのフライヤーがここに来ているんですけども、マルタのことづけっていうのはあのパトリス・ルコント監督が認めた新映画、やっぱ今回新映ね、新映監督の作品をちょっと紹介してますけれども、新映画放つ 死と生についての物語だと書いてありますね。ちょっと紹介すると、愛する4人の子供を持つシングルマザーのマルタ、それから一人暮らしで友達も彼氏もいないクラウディア、2人は病院で出会い、それでだんだん仲良くなっていくと。でマルタに死期が迫ってきて、それで2人でどこかに出かけようということなんですね。それでこのワーゲンと何人かの女ばっかりの家族が写っている写真なんですね。なかなか良さそうな作品じゃないですか。メキシコの第二の都市グアダナハラを舞台に、自らの体験をもとに新生女性監督が、描いた母と残されていく子供たちを描いた作品、これマルタのことづけっていうのが、秋ね、シネスイッチ銀座は近いですよね。他全国ロードショーをするらしいので、ぜひとも、ちょっとチェックしてみてください。マルタのことづけです。はい。